what I teach today, okay? 最初に、ですね、皆さんにちょっと質問をしたいというふうに思います。人がたとえ全世界を手に入れたとしてもですよ、全世界を手に入れたとしても子供たちの魂を失うとしたら何の意義があるでしょうか。たとえ子供たちが素晴らしい仕事を手に入れたとしても、たとえ素晴らしい学歴を手に入れたとしても、たとえ人生が成功したとしても、子供たちの魂を失ってしまうとしたら何の意義があるでしょうか。ここにおられる、たくさんの、まあ、特に若者たちはまだ結婚してなかったり自分の子供がいないかもしれませんが、将来の家族のためにこれだけはしっかりと伝えておきたいと思います。キリストは皆さんに自分の子供たちをしっかりと弟子訓練するように子供たちを皆さんに託されるんです。いいですか。キリストは皆さんに自分の子供たちをしっかりと弟子訓練するように子供たちのことを任せてくださるんです。 Okay, so let me ask you these questions. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit your own children's souls? What good is it for your child to gain a wonderful job?Or success in your life, or achieve a great, wonderful school grades, and yet to lose or forfeit your own children. I know that most of you have, you don't have children yet, but I like to tell you, for your future family, Christ entrusts you.To do discipleship for your own children. Let me tell you again. Christ entrusts you to raise your children, to do discipleship for your loving, precious children.旧約聖書の、一番最後です。マラキ書という書がありますが、そこに、バプテスマのヨハネという預言者が来るということが約束されていますね。預言されています。こういう言葉が書いてあります。預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせるというふうに書いてあります。神様が我々の心を、神様が親の心を子に向けるときに、神様は親の心を子に向けるときに、人々の心が神様の方に向きますよ。親が子供のために人生を捧げるときにリバイバルが起こりますよというふうに言ってるんです。聖書はそれを教えていますよ。そして、けれどもですね、聖書は次のように言っています。もしも親が子供に心を向けないんだったら、この地を神様は潰してしまうというふうに言ってるんです。 So in the last verses of the Old Testament Malachi, the coming of John the Baptist is prophesied.See, I will send the prophet Elijah to you. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. When God turns the parents' hearts to their children, people's heart will turn to God. And revival would happen when parents sacrifice their lives for their children. The Bible teaches that.But at the same time, the following passage says, if parents doesn't turn their hearts to their children, God will strike the earth, strike the land with total destruction.世の中にはたくさんの有名な伝道者、有名な牧師、有名な説教者がいらっしゃいます。けれども、自分の子供の魂を失った伝道者、牧師はたくさんいます。愛については教えたんですけれども、羊は養わなかったんです。これが20世紀の福 音派のキリスト教会の現実です。けれども実はこれ20世紀に始まったわけではなくて19世紀にもこの問題見られてたんですね。チャールズ・フィニーっていう有名な伝道者がいます。何万人もの魂を勝ち取りましたけれども子供を失いました。ビリー・サンデーっていう有名な伝道者がいます。何百人にも説教を語りましたが自分の子供を失いました。皆さんダグラス・マッカーサーって知ってると思いますね。サングラスかけて瓶29から薪を加えてこうね日本占領で降りてきた人です。カルクリスチャンですよ。彼は若い時に、4、5回ですね神様に誓ったことがあったんです。こういう詩を書いてるんですね。私は神様に自分の子供を捧げますっていう、そんな詩を書いたらしいんですけれども、けれども自分の人生が忙しくなるにつれて子供たちと、時間を過ごすことをやめてしまいました。少なくなっていきました。その結果息子が自分に逆らうようになってしまいました。神様にも逆らうようになってしまいました。そして関係が神様とも自分たちとも全く離れた状態で、彼はその人生を閉じることになってしまったっていうんですね。そしてマッカーサー夫人も悲しみのうちに、その人生を閉じることになってしまったそうです。人はたとえ全世界を手に入れたとしても自分の子供の魂を失うならば何の意味があるでしょうか。 So there are many famous preachers, many famous evangelists, pastors in the world, but there are also many who love their children's soulsThey talked about love, but they didn't feed the sheep, their own sheep. This is a tragedy of the 20th century evangelical Christian churches, but this is not only 20th century, but already 19th century this problem was already seen. Charles Finney, you may know, the famous evangelist, he won tens of thousands of souls, but lost their lives.Those his children. Billy Sunday, an evangelist, he preached to hundreds of people. Those his children. Douglas MacArthur, you may know him, is a General MacArthur who came to Japan as a general after America conquered Japan. He was a Christian. He wrote a poem to God when he was young, like, I will give my child to God 4 or 5 times.As his life got busier and busier, he didn't spend his time with his children. What happened? He got rebellious to the parents and to God. And he closed his life as, you know, his children's relationship with God, relationship with the parents were apart. Mrs. MacArthur also closed her life with sorrow.So let me ask you a question, this question again. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit his own children? イエス様は大切な戒めをされました。一番大切な教えはこれですよっていうふうに教えられました。皆さん、主イエス様は何て言われたか覚えてますか？一番大切な教え。はい、福音書にも書いてありますが、それはもともと新命記6章5節の引用ですね。イエス様が言われた言葉でした。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいよ、これですよね。これが一番大切な戒めだっていうふうに言われました。2番目は覚えてますね。隣人は自分自身のように愛しなさいよ、神を愛しなさいよ。愛するってことは人を愛することですよ。お前しなさいよ。それでしたね。他の戒めは全部それに連なる、戒めですよっていうふうに言われたわけです。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいよ。これが一番大切な戒めだって覚えてくださいね。一番大切ですからね、覚えてくださいよ。 So Jesus asked an important question. What is the greatest commandment? What was it? Do you remember?But Jesus said in the book of the Gospel, but also he cited from the Deuteronomy 6:5, that is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. That's the most important greatest commandment.
そして、今朝読んだヨハネの21章のところですけれども、イエス様はペテロに向かってこう質問されたわけですね。キリストを3度否定したペテロに向かってこういうことを言いました。ペテロよ、私を愛してますか。ペテロ言うわけですね。主よ、あなたは私があなたを愛していることをご存知ですよ、ご存知でしょう。イエス様もペンに聞くわけですね。あ、いや、イエス様は言われるわけです。何て言いましたか。私の子羊を飼いなさい。
はい。
はい、そうするとイエス様ももペンに聞くんですね。ペトロよ、私を愛してますか。ペトロもっぱい言うわけですね。ちょっとよくわかってない。私があなたを愛していることをあなたご存知じゃないですか。何て言いましたか。私の羊の世話をしなさい。もっぺん聞くんですね、イエス様が。ペトロよ、私を愛してますか。主よ、私があなたを愛していることもあなたご存知じゃないですか。イエス様は言うんですね。あなたが私を愛してるんだったら私の羊を飼いなさい。言い換えるならば、羊を飼うということは人を愛することですよ。羊を養うことですよ。子供を愛することですよ。もし戒めに従おうとするならば、羊を養わなきゃいけません。愛についてただ口先だけで語るだけじゃなくて、イエス様は言うんです。ペトロはもう語るのはいいから行いなさい。実際に行おうじゃないか。もし本当にあなたが私を愛してるんだったら羊を飼いなさい。それから神を愛することですよ。じゃあどのようにして私たちは羊を愛することができるのか、それについて、ね、考えていきたいと思うんですね。 So in today's passage Jesus said to Peter who denied Jesus three times. Peter, do you love me? Oh Lord, you know that I love you. 欲しいのね。 Then Jesus said, Jesus said Feed my lambs. Feed my lambs. Again,Jesus said to Peter, Peter, do you love me? Oh Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. And Jesus again said to Peter, Peter, do you love me? Oh Jesus, you know everything. You know that I love you. And Jesus, what did he say? If you love me,Feed my sheep. So in other words, to feed my sheep, to feed his sheep is to love the people, to love others. And if we want to follow his command, we must not just talk about love, but we got love, we got feed his sheep. Jesus said, Peter,It's enough to talk the talk, but let's walk the walk. If you love me, feed my sheep. So, next question is, how can we love his sheep? 子供たちをどのように愛すればいいのか。これですね、先ほどイエス様が言われた、新命記の6章がありましたけれども、イエス様が言われた最も大切な教え、聖書の中で最も大切な戒め、覚えてますか。3分前に言いましたから覚えてますよね。何でしたか。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、思いを 力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいでしたね。はい、その続きです。その続きの箇所に、心を尽くし、思いを尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛するときに、どのようにして羊を養うべきかが書かれてるんです。これですよ。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座ってるときも、道を歩いてるときも、寝てるときも、起きてるときも、これを語り聞かせなさい。寝てる時も教えられますか。心理学者ですから、ね、
24時間ということですよ。もういつもいつも神様のことを子供たちに教えなさいよ、教え込みなさいよ、しっかり教えてよって言ってるわけですよね。いつもいつも羊を養いなさいよ。So how should we love our children? But do you remember what was the greatest commandments Jesus called?He said it 3 minutes ago, so you must remember that, right? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strengths, right? And when you love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strengths, how you should treat the sheep is absolutely written in the following passage.Of Deuteronomy 6. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So he's saying, all the time, 24 hours, all the time, feed the sheep.
このことに気がつきましたでしょうか。羊を養うのは誰というふうに書いてますか。政府でしょうか。子育てするのは政府の役割、国の役割、学校の役割ですか。学校ですか。塾ですか。親ですよ、親ですよ。羊を育てるっていうのは時間のかかるプロセスです。ずっと続くプロセスです。18で終わりじゃないんです。ずっと続くんです。我々が死ぬまで続きます。子育ては祈り必要ですよ。子供たち、大人になっても人生の全てをかけることですよ、子育ては。 So did you notice this? Who feeds the sheep? Who feeds the sheep?The government, school, parents, not even the church, parents. To nurture sheep requires lots of investment, lots of work, and that's an ongoing, lifelong process. Even after they grow up and they become 18, that still continues until we die.They need our prayers, constant prayers, and that means an investment of our own lives. It's worth living for.
私がちっちゃい時から聖書を読んであげる、聖書の絵本買って読んであげてください。一緒に祈ってください。子供たちと一緒に祈ってください。家族でディボーションの時間を持ってください。どれだけ幸いなことか。思春期になってから一緒に悩んでください。一緒に苦しんでください。いろんなこと話し合ってください。一緒に語り合ってください。一緒に祈ることできます。一番大事なこと、どう生きるのか、どう生きるのか、どうこのいろんな誘惑とかこの世の中でどう考えればいいのか、そういう人生で一番大事なことを自分の子供と共有できる幸い、考えてみてください。逆にそういう一番大切なことも話すこともできない、そういう関係もできてない、親の何の助けも導くもなくて自分で人生の意味考えなきゃいけない、見つけなきゃいけない、自分で探さなきゃいけない、そんな環境の中で育つ子どもたちの苦しみ、痛みがどれほどのものでしょうか。神を愛することイコール弟子訓練です。神を愛することイコール羊を養いなさいって言いましたね。私を愛するならば羊を養いなさいって言われました。神を愛することが弟子訓練なんです。人を愛することなんです。人を育てることですよ。そして、神を愛することイコール親が子供に神様のことを教えることです。一番大切なことでしょ。子供たちに繰り返し教え、座っている時も歩く時も寝ている時もこれを教え、聞かせなさいよ。 親が子に真理を教えることが神を愛することなんだ。言い換えるならば、子供を愛することっていうのは、真理を教えること、訓練すること、訓練、しつけですね。愛するだけじゃなくて、愛することイコール、まあ、しつけることですけれどもね、そして共に歩むこと、人生を共に歩むこと、これが弟子訓練です。So read the scripture, read the Bible with your children. Please do so. Pray with them. Buy the picture books of Jesus and share with them. And have a family devotion time with them. That's such a joy, such a blessing. And when they enter puberty, adolescence, all struggle together.Talk through things together. Share your life. Share your fear. Think together. Pray together. And what a blessing in our lives to share the most important things, such as how we live, how we think, biblically, with our own children. On the other hand, if...We can talk through these most important things with our own children. What a pity, what a painful thing. What if we don't have such a relationship with them so that we cannot share with them the most important thing? And if they have to find their own life or their own purpose of our lives or how we should live on their own without parents' guidance, can you imagine how much...children's struggles and pain. To love God equals discipleship. Jesus says, if you love me, feed my sheep. Discipleship. Also, to love God means parents teaching the truth about God to their own children. Impress them, talk about them.When you sit at home, when you walk alone, and when you lie down. So, that's showing that we love God. In other words, love the children means teach them the truth, train them, discipline them, and walk with them. Walk with them, live with them. That's a discipleship.親が子供に神様のことを伝えていくっていうことが神様に私たちの愛を示す最も基本中の基本である。いいですか。親が子供に神様のことを教えていくことが神様に私たちの愛を示す最も基本的な方法なんだ。そして親の心が子に、この心が親に向くときにリバイバルが起こるっていうふうに、聖書は言っています。神様は言っています。皆さん、教会のリバイバルがどれほどそのことに依存しているかって考えたことありますか。教会のリバイバルが親が子供に神様のこと、真理を伝えていくことにどれぐらい依存しているか、皆さん気づかれてますか。教会、今若者たちたくさんいますが、10年後、20年後、30年後、40年後を考えてみてください。その将来がこのことにどれほどかかっているか、皆さんね、考えてみてください。 Yeah, so the parents telling the truth to their own children is the most fundamental way to show our love to God. And God says revival would happen when the hearts of the parents turn to their children and the hearts of the children turn to their parents.Do you realize how much the revival of the church is dependent on parents telling God's truth to their own children? Think about the future of the middle church. We have many young people today, but it's not too much to say that the future of the middle church in 10 years, 20 years, 30 years, 40 years is dependent on this.弟子訓練っていうのはイエス様の弟子を作ることです。私たちの第一の弟子は誰であるべきですか。私たち真の愛する子供たちですよ。弟子を作るプロセスっていうのは簡単な仕事ではありませんよ。でも命を懸ける価値のある仕事です。 育てを神様の栄光のためになす仕事と思ってください。肝に銘じてください。神様は子供たちの心を私に、私の心を子供たちに向けてくださいました。神様は同じことを皆さんにも願っておられます。Discipleship is to make disciples of Jesus. And who are your first disciples? Your precious children. Your loving children. And disciple making process is not an easy task. It's a lifelong process. But it's worth living for. So please keep in mind that we raise our children for the glory of God. And God turned the children's heart to me and my heart to the children. And God desires to do the same to you.
それではこの後息子のタクマに証しをしてもらうことになってますのでよろしくお願いします。
So my son Takuma is this morning.
僕は小学校3年生の時にバプテスマを受けてクリスチャンになりました。小さい頃からクリスチャン家庭で育ってきたこともあって、自分は信仰の安定した強い人だと信じ込んでいました。I became a Christian when I was in elementary school. And having a Christian background, I believed that I had a pretty stable faith. しかし中学生になった時、その信念が崩れました。東日本大震災の後だというのと、新しい生活が始まったというプレッシャーやストレスが重なって、初めて自分の弱さに目を向けさせられました。When I entered junior high school, my thought completely crumbled. Having the shock after the 3.11 earthquake, and also from the pressure of the new life in junior high, I felt weak and insecure. I didn't know how to overcome this feeling, and I panicked. I didn't want to go to school, and I also cried at home.
そのような中で僕は詩篇91篇を見つけました。これ、よければ一緒に読みましょう。
Psalms 91。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、わらまねの報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころ、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、悩みもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命して、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじろう。彼が私を愛しているから私は彼を救い出そう。彼が私の名を高く知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私に呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い彼に誉れを与えよう。 私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you. No disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation.
箇所として僕は神様に頼って、どんな辛いことがあっても酒どころで砦である神様を心から信じることができるようになりました。
This verse taught me that my God is my refuge and my fortress, and it also told me that I can rely on Him at all times. And this was one of the major steps that led my life closer to Jesus.
これからティーネイジャーになって現在まで学んだ2つの点を紹介したいと思います。
So there's two important steps I also achieved during my junior high school years.
一つ目は親と時間を過ごすことの大切さです。思春期の時期は悪魔からの誘惑や攻撃をたくさん受けました。でもその中でも僕はお父さんと毎日聖書を読んだり、お祈りをして、くれたので、それがとても僕にとって大きな励ましとなりました。またそれを通して僕はたくさんの困難を乗り越えることができました。
So the first thing is the importance of spending time with my father. So I was in the period of puberty, and of course there are a lot of attacks and temptations from Satan. During that time, my dad spent time with me every night, and we read about how to live as a Christian teenager and prayed together. This was a very strong encouragement for me, and it helped me overcome problems in different situations.
二つ目に、どんな時も神様に信頼しながら生活することを学びました。小学生の頃はいつもなんだか傲慢で自分の力に頼っていましたが、その中で中学生になってからは神様を信じながら日々を歩むことができるようになりました。学校でももちろんたった一人のクリスチャンなので、みんなと考えや信じていることが違うという事実があります。しかしその中でも神様に頼ることで、悪い影響を避けて良い影響を周りに与えることができるようになりました。数週間ほど前に中毒の友達を水戸教会のイベントにも誘うことができました。まだ子供なのでできることはわずかですが、少しずつ神様の愛を伝えていこうとしています。
The second thing is to trust the Lord in all timesI was the only Christian in my school, and as you may know, that's really hard, and it's easy to get lots of influence from other students. And club activities play a big part of Japanese junior high schools, and I made tons of good memories in it, but at the same time, there were times when team members couldn't get along with each other.But by praying for my team members and loving them, I became really good friends with them. And a few weeks ago, I was also able to invite two of my friends to one of our church activities.
さまざまな辛いこともありましたが、常にファミリー、 水戸教会の神、また神様の支え、励ましがあって今の僕があります。これからも何度も失敗を重ねることがあると思いますが、一歩ずつイエス様に近づきたいと思っています。 I was able to strengthen my faith in Christ during the hard times in junior high school, and this was all thanks to my family and my family in Mito Church, and most importantly Jesus. I know I will stumble many times after this, but still I want to become closer to God step by step. Thank you.